はい、お座りください。私たちの中に11名2人一緒に教えられた人に期待したなというふうになりたいと思います。イエス・キリストの御名を称えます。皆様おはようございます。
おはようございます。
今日は5月22日ですけれども、実はですね、23年前の1988年5月22日に南西教会がスタートいたしました。目覚め町にですね、家をパウロ牧師が作ってくださって、そこに私たち引っ越してきまして、そこで私たちは、教会としての歩みが始まったわけですね。で、5月15日の日曜日に、1週間前の日曜日ですね、に東京 の、そのいつもお話しされる街道がなくて、ね、1ミリもなくて、そしたら逆転で神様が与えてくださった街道ですね、鉄道学園って言ったんですけども、そこでもうその700人入るようなところでね、暗証を受けて、それでお声を出されたわけですね。今、信州の教会は日本中で100は軽く超えてると思うんですけれども、しかし、一番最初に出された教会だったわけですね。で、そこに使わされてきたんですけども、日曜日暗証を受けて、月曜日の礼拝を募集して、そして、月か火かわせましたけど、出発をしまして、私たちはその妻が臨月だったこともありましてですね、この、京都に行って26世紀の足跡をたどりながら、京都からずっとですね、三原、そして、博多、山本村に行って、そして、他京とかですね、ああいうところを回ってですね、26世紀の足跡をたどって、南西に行ったわけですね。で、21日の土曜日に着きました。荷物はですね、教会の方々が車で運んでくださって、そして、入れてくださったんですね。先にですね、不動産に鍵をもらって先に荷物を入れてくださったんですね。本当に教会に使わされたって感じだったんですね。そして、私たちは土曜日の日にやってきたわけであります。で、土曜日にやってきましたらですね、当然不動産さんに鍵をもらいに行くわけですね。そしたらですね、今でも覚えてますけど、不動産さんに行ったらですね、暗いんですね。おかしいなと思ってね、で、叩いたらですね、やっとドアを開けてくれたんですけど、開けてくれたっていうか、開けたんですけども、そしたらですね、中にですね、不動産屋さんの、オーナーですね、その不動産屋さんの人がですね、そのソファーにですね、寝てるんですね。二日目で寝てました。その前ほど何かあったみたいで、二日目で寝てたんですね。それで、と思ったんですけど、起こしまして言ったらですね、鍵をもらえたのかもらえなかったのか忘れましたけども、とにかく、その家の鍵が開かなかったわけですね。それでですね、入れなかったんですよ、家の前まで来てですね。荷物が入れてもらってたんですけども、入ってなかった。だから、どうしようかと思ったので、すぐ近くの、すぐ鍵屋さんを探しまして、で鍵屋さんに飛んできてもらったわけですね。だからちょっと太めのおじさんでしたけどもね、今でも時々お会いするんですけども、鍵屋さんが来てですね、で、鍵屋さんとかすぐ開けてくれると思ったらですね、この鍵は開かないって言うんですよね、鍵屋さんが。鍵屋さんが開けられないってことはないと思うんですけど、開かないって。だから鍵を壊して新しいのに買わなきゃいけないとか言うんですよね。へーと思ってですね。でもね、やはり一つ分かったことがあるんでしょうけど、すごいビジョンを持ってきてましたね。今でももちろんそのビジョンを持っていますけども、長崎の小さな教会からリバイバルが来るって言葉を信じて、なんか本当に大きな神の働きがリバイバルが来るって、ね、固く信じておりましたので、これぐらいになったら来なきゃよさだなってね。不動産が酔っ払っていようと、鍵が開かなかろうと、鍵屋さんさえ鍵を開けなかろうと、びくともしませんでしたよね。だからそのビジョンを持っているかどうかっていうのは、すごく大きいんですね。で、じゃあ仕方がない、鍵新しいのしてくださいって言ったら、ドリルでですね、鍵をブワーッと壊してですね、新しい鍵をつけてくれたんです。そして新しい鍵をもらって、その新しい鍵で入ったわけですね。その新しい鍵をもらってですね、新しい鍵だ、これはリバイバルの鍵だとかですね、見ながらなんか入ったのを覚えています。何が来ても全部否定的にならないですね。全部肯定的って言いましょうかね、なるわけですね。それビジョンを持っているからなんですね。で、皆さんですね、私たちはビジョンを、よく夢なんて言われますけど、神にある夢、幻ですね。ビジョンを、神にある夢を、神にある幻を持っているときっていうのはですね、私たちは困難や問題がやってきても、立ち向かっているんですね。ぜひ、自分の人生に対して、また皆さんの愛する人の人生に対して、神様からのビジョン、神様からの言葉をもらっていただきたいというふうに思います。で、そうだったんですね。それで、22日の日に初めての礼拝だったんです。でも何度も話してますけれども、22日の最初の礼拝の日ですね、その目覚め町だったんですけど、目覚め町の家で私たちは礼拝をする予定だったんですね。9時ぐらいから。それで礼拝になっちゃいましたね。 そしてその前にまず西高の丘に行って、ね、あの最初の礼拝をしようと。でそれはまあ教会っていうよりも教会なんだけど、とにかく最初の礼拝をしよう、リバイバルが起こることを宣言しようということですね。西高の丘に行ってですね、礼拝することにして、それで朝の5時半に行こうということで決めたわけですよ、ね、で5時半に行って決めてですね、そして目覚ましも合わせてお祈りもして、それで寝たわけですね。そして朝起きたらですね、はっと朝起きたらですね、5時22分だったんです。で目台町からあのあそこまでですね、8分間では行けないんですね。車はすぐ横じゃないですからね、ちょっと駐車場かなり空いてました。目台町は坂の上だったのでね、ちょっと私の家は。それでもう慌てて着替えてですね、なんかもうパッパッてやってですね、でまた時を見たんです。で2、3分はね、少なくとも、まあ、もしかしたら5分か10分経ったかもしれないけどね、こうパッと見たらまだ5時22分だったんですね。えっと思ったらさ、5月22日だったんですよ。これあの、いやでもね、それは神の憐れみと愛と感じましたね。えっって言ったら5月22日で、全部着替えても全部ね、慌てて行こうと思って必死だってバーって着替えてですね、行くぞと思ってもペンと見たら5月22日だった。えっと思ってですね、よく見たら時間は4時台だったんですね。だからその頃から4時台に言われたんですよね。それで、えっと思ってですね、そのおかげでですね、もう目はパッチリされてますから、じゃあ装填しようということで、夫婦で装填をして聖書を読んで、そして西田の方に行ったんですね。でその時読んだ聖書の箇所はですね、今日の説教の箇所ではないんですが、このヘブル書だったんですね。ヘブル書のですね、こちらでお願いしますけど、10章のところに、ね、こういう言葉があるんですね。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れることのために必要なのは忍耐です。最初はそう言われたんですね。でその次に、もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れしいときなら私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れしいべきと滅びるものではなく、信じて命を保つものです。このもうしばらくすれば来るべき方が来られる、遅くなることはないっていうのは、主の十字架が約束されているリバイバルの約束、ハバクク書の引用なんです。ハバククは遅くなってもそれはまたそれは必ず来るんですけど、その言葉の引用はこれだったんですね。だからそのまさにリバイバルの約束の言葉がその日の朝のディボーションで、まずそれを読んでから西田が生まれたんですね。だからすごく私は語りかけを受けました。で西田がのおかげでですね、小雨が降ってたんですけど、妻がいましてですね、まあ賛美をした後に礼拝を宣言したんですね。でそのうちですね、ちょっと明るくなってきてですね、 で雨がちょっと強くなったこともありまして、妻はですね、なんか雨宿りで橋の方に行ってしまいましてですね、やったんですね。今でも覚えてます。そして9時に戻ってきて礼拝したんです。それがスタートだったんです。ですね。でまあ臨月だったこともあって、お腹の赤ちゃんいまして6月に生まれましたけれども、そうやって始まった教会であります。で神様は23年間本当に守って導いてくださいました。この街道はですね、その目覚め町も最初の場所と考えれば、5つ目です。まあ、そこはね、準備だから街道とは考えてないので、一番最初の、平野町の街道から考えていく4番目なんですけど、そこも入れたら5番目になるわけですけどね。本当に神様は祝福してくださったと思います。九州中に今、牧師がやる教会がいくつあるのかな、20いくつあると思いますけども、集会を入れたらもう50近くになってきています。宮崎は今教会一つですけど、集会を7つから出してますし、すごいですね、今ね、宮崎教会ね。でもかなり増えました。そして、北海道にも、今回北海道賛美大会で一般もヤングも、それからなんだっけ、小学校も全部釧路教会が取ったんですね。で今日神戸市に出てますけど、でそのあそうそう、そうね、それであれはダニエル・マリ君で長崎出身ですね。熊本の子ですけど、長崎の進学校に来ましたから、長崎から行ったんですね。でそうそう、三越新聞ですいません脱線しますけど、今回の三越新聞の人っていう欄、ぜひ皆さんご覧ください。下部のどなたかってことで、もう私の妻もよく出てるので、酒井兄弟に出てもらおうと思ったんですけど、酒井兄弟は FF が地点の上で必ず入るので、その時インタビューを受けないといけないので、酒井兄弟なくて酒井夫人にお願いいたしました。今回酒井牧師が奥様ですね、酒井牧師が人の欄で出ておりますので、ぜひね、三越新聞今日あるかな、なんで来てないんだろう、ね、見といていただきたいというふうに思います。で話を元に申しますけれども、で始まったんです。それでこの間に、ね、海外にも、それから日本中にも、そしてたくさん感謝をしてくださいました。本当に感謝をしております。ただただですね、ただまだ本番は来ていません。23年間忍耐を持って待ってきたんですけども、これから本格的なリバイバルが形を持って現れますので、これからが本番です。 約束の成就を見始めますので、レンガさんで期待していただきたいと思います。これですね、2面ですね、3面じゃなくて2面の人の欄に社会の面目して出てますので、ぜひご覧になっててほしいというふうに思います。いつも表に出てこないんですけど、たまにはということでね、書いていただきます。ぜひ読んでいただきたいと思います。はい、それでは聖書の方に入っていきたいというふうに、思いますけれども、ごめんなさい、もう一つだけ、おとといと昨日ですね、横浜に行ってまいりました。で、横浜に行ってまいりまして、横浜で昼、技能文化会館というところで講演会をしたんですね。そしたら他教会の人も来ましたし、もう一つは、松葉図についてはもうそこそこの男性が来たんですね。それなりの年を下す方が。そしてすごく感動して聞いておられて、最後に聞いたら佐世保出身の方だったんですね。で、今は横浜にいらっしゃるんですよね。で、新しい方がね、全く大学の部分をやってこられまして、なんかへえと思いましたね。で、夜は横浜華僑キリスト教会というね、中国人の教会ですけれども、そこでやりまして、12月に、去年の12月に行ったんですけど、またってことで行ってやりました。で、非常に祝福された時でしたよね。華僑の方々の中国語の賛美はとっても素敵でしたね。で、聞きながらですね、ここにリュウ君を連れてきて歌わしたりなんか可愛いなですね聞きましたけれども、すごくだから全く福音派の教会だと思うんですけど、すごく交流ができていました。もう2回行きましたし、で、いつも献金をね、個人にしてくださっていますけれども、まあ、いろんな関わりができてきていることを思います。ぜひ皆さんですね、ちょっと今言った違う動き始まってきてもね、それを覚えてほしいと思います。それで今日の方に入っていきたいと思いますけれども、今日はマタイの7章の7節と8節、もうすごく有名な言葉です。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれますという、皆さんよくご存知の言葉ですけれども、これは祈りの一番の初歩といいましょうか、入門と言われますけれども、そういうことですね。で、求める、あるいは探す、あるいは叩くということなんですけれども、祈りはまずそこから始まるんですね。ただですね、私たちは、最初は結構求めたりするんですけれども、しばらく経ってくると求めることが弱くなることが多いんですね。で、でもこんなこと祈ってもとかですね、どうせこれはもう頭から祈ってなかったりすることがある。例えば人のために一生懸命癒しを祈るんですけども、自分の例えばですね、巻き込みを言いましたねとかして、何でしたっけ、足の何でしたっけね、水虫じゃなくて何て言ったっけ、魚の目はね、全く祈らなかったってね。そして祈ろうとも思わなかったって、ある時ふっと神様に、あなたはそれを祈ってないと言われて、あ、そうか、祈ってないと思って、それちょっと真剣に祈ったと。そしたら癒されちゃってびっくりしたって言ってましたよね。で、結構私たちはその求めなさいってことをよく知っていてですけども、意外と求めてなかったりすることがあるわけですね。で、諦めてしまっていたり、あるいはそんなこと求めてもと思ってしまうことがあるんですね。でもまず私たちは神様に求め始めることからスタートする必要なんですね。で、島原に先週行ったんですけれども、島原のコンサートの時ですね、島原の生誕の時ですね、ちょっと前にですね、7回コンサートをしなさいと言われてですね、去年でしたっけね、今年でしたっけ、去年ですかね、7回コンサートに行きました。ビジーホールっていうね、最初ビジーホールかと思ったら、ビジーホールって忙しいホール、ユニークな名前でしたけど、なんでビジーホールってつけたかというと、あまりにも商店街が閑散としてきたので、忙しくなるようにという願いを込めてビジーホールそういうホールだったんですね。で、そこで7回コンサートをして、結構人が来たんです、現地の人が。1回のコンサートで現地から10人が必ず来たでしょうね。多い時は20人超えてたと思います、来たんですね。で、リピーターもいたし、すごく反応がなかった。で、そこの人たちもすごく喜んでくれたんですね。ところが正解に来なかったんですね。来なかったんですね。で、私がある時ですね、島原の被災牧師に行ったんですね。で、どれぐらいの方をケアしてますかって言ったらですね、2、3人に1週間声をかけてますとか言ったんです。あ、それではダメですよって、10人には最低声をかけてくださいねって、コンサートに来た方々には必ず正解の時には声をかけて、できたら訪問してくださいって、叩かないとダメですって、そして神に求めないとダメですって言ったんですね。確かに神様が言ったから私たちはコンサートをしたんですけど、それでおしまいじゃなくて、その上で神様にその人たちが教会に来るようにする。で、実際正解来た時には訪ねて行って、今度正解ありますから来てくださいねって叩かなきゃいけないんですね。で、それをしてください、10人以上って言ったんですね。で、忠実にされたんですね。 そしたら先月の正解ですよ、この時期で先月の正解。いきなりですね、コンサートに来た人たちの中からですね、2人ですね、誰よりも早く会場に来てもらいました。それから、昼に変えたおかげで夜だから来れなかったクリスチャンでずっとコンサートに来てた人が、その、来られまして、コンサートに来てた人から3人来たんですね。それ以外にも、伊藤牧師が島原出身で、伊藤牧師の親族の、まあ、家族ですね、家族とか、奥様の家族も、奥様島なので、家族も来られて、いきなり正解が十数名になったんですね。それまで、2人になったらどうしようと思ってね、誰かに来てもらってたりしてたわけですよね。3人とか4人だったのが、いきなり十数名になったわけですね。そしてですね、今回、先週言ったんですけども、今回ですね、今度はですね、その時ですね、その一人の人が来た方がですね、ちょっと、まあ、本人が公で言ってないので、ちょっと控えますけれども、長い間患っていた、ちょっと人にお前に言うのは恥ずかしいような、でもちょっと大変な病気だったわけですね。見た目には分からないんだけど、そうなんですね。で、その人が終わった後に、あんまり言えないんだけどとか言わないで、そっと教えてくれて、それに乗ってほしいと言われた。で、私はそのご婦人、もう、まあ、私より上かな、女性の年は分からないから言いたかったもらえる、そのご婦人のためにお祈りしたわけですね。それがもうはっきりしまばらめんなんですね。で、実はその方々と話をするんですけど、ところどころ分からないんですね。思っちゃうんですけどね、まあ、それで、ね、お祈りした。本当にも現地の人です。とってもいい感じの、まあ、主婦ですね。で、こうお祈りした。そしたらね、あ、ちょっと良くなったと思いますって帰られたら、今回その方がですね、その方がコンサートに来た仲間とか、コンサート以外の近所の人とかにいっぱい声かけてくれたの。何のこと？治っちゃったんですよ。で、その方は求めてきたんですね。ちょっと恥ずかしいんだけどって言って求めてきたんですよね。で、祈ったんですよね。治っちゃったんです。それなもんだから、本当に治ったから、いろんな人に声かけて、でも、その、来たいって言った4人いたんだけど、どうしても後の2人はちょっと今日は用事があって来れなかったけどって別の人連れてきた。その人は肩と耳が痛かったで、ね、そして肩と耳が痛かった。その人は連れてこられた。そしてその人が来て正解終わった後に、正解の中でね、たまものの、まあ、セミナーしますから、その中で実践で被災牧師がまずお祈りした時に耳の痛みが和らいだんですね。ってびっくりしておられて、そして聖火終わった後に今度また耳のね、耳と同時に肩も祈った。で、終わって祈り終わった後にですね、順番によってみんな祈ったら帰るのに、祈り終わったらですね、誰も帰ってないんですよね。いや、もう終わったから帰っていいですよって言ったらですね、その人を待っててですね、そこわざわざ来られたんですね。肩が楽になったんですって、よかったですねとか言ったんですけど、面白いから肩が楽になりましたって言って、そして喜んで帰ってくれたんですね。で、まあ、来月もまた他の人連れて行きますって書いておられたんですね。これだったらね、求めてきたわけですね。だからね、神様のもとに求めに来る人、聖書の中でイエス・キリストのところに求めてきた人は誰も拒まれてないんです。人に求めた時には必ず答えられるとは限りません。私に求められても、私のできることとできないことを、できないものがはるかに多いです。しかし神様のもとに求めに来る人は、神様は答えられる。でも求めに来なければ始まらないんですね。で、久井さんが神様に人々を求め、そして実際に叩かなかったら開かれてもらったわけですね。7回やって言われた通りして、確かに人いっぱいいたのに、それが結ばなかった。でも彼女が初めて神に祈り踏み出した時に導かれてた。で、今度はその人が人を導き始めたんですね。なるほどね。ああ、もう島原氏は今回も十数名ですよね。で、へーって感じですよね。で、恥ずかしいんですけど、前回も今回も私ね、島の時ね、人が来てるからかもしれないけど、アタックが来てくれてですね、私、メッセージがボロボロだったんですよ、正直。途中でですね、どうしようと思わないでボロボロだった。これでですね、なんかメッセージ30分くらい終わっちゃってですね、もうなんか、もうすいませんって感じだったんですね。ね、普通は伸びることがあっても、短くなることはあんまないんですけど、いえって感じだったんですね。なのに、前回も今回も、そのミニストリーの時にすごく島が現れた。人々が求めていたからです。求めがあるときに神がガーッと働くんですね。そして、人々が増えていくんですね。誰かクーラーをしっかり入れて、暑いから。クーラーをしっかり入れて、うんと冷やしてください。暑いから。でですね、何かというとですね、求めることなんですね。で、今日ものすごい基本的なこと言ってるんです。だけど、多くの人が、 求めようとしないんですね。願おうとしないんですね。例えば海外派遣とかね、しもじがでもごく普通にあります。でも花から私はもう無理、ね、家族があるから、仕事があるから、お金、まあ、ある方はお金あるけど仕事や家族があるから、ある方はお金がないから時間はあるけどお金がない。みんなそれぞれいろんなことで求めることしかしない。一応求めはするけど心は入ってない。神様行けますようにって言いながら、もうどうせ無理よねっていう適当な求めなんです。でもその本気になって神様に求める人じゃなくて、神様に不可能であっても求めるってところをまず始めていただきたいんですね。で、実はですね、私もですね、もう一つありまして、インターネットですね。皆さんインターネット、今の朝日教会のインターネットのアクセス数をご存知でしょうか。1週間のアクセス数ね、1万を超えております。で、つい先日までは2000台から3000いくかいかないかだったんですね。それで1週間でですよ、まあ、多い日に1日500超える日があるんですけど、少ない日は200を割ってしまう日もあったりね。それで結局1週間で2000から3000ぐらいだった。殉教正解がある時だけパーンと跳ね上がって4000から5000の時もあったんですよ。殉教正解の出る子だけね。でもほとんどは大体2000から3000ぐらい。だからまあね、再生不良性貧血はすごくいいんですけども、それぐらいしか見られなかったんです。ところがですね、祈ってたことずっとあるんですね。毎日1000を超えて1週間で1万を超えるようにって言ってたんです。で、そういうのならですね、いつかそうなる、いつかそうなると思いながら、いつかそうなるとは思うけれども、すぐには難しいな、何かないと無理やろうな、何かないと無理やろうなと思いながらですね、でもそれをいつも祈ってた。祈ってたんですけど、まだ本気じゃなかった。で、インターネットの人たちは一生懸命、時間がないこともあって祈りが弱かったんですね。1週間で1時間あるかなかった。だから言ったんですね、インターネット祈祷会を始めてもらって、最低2時間祈ってくださいって、ね、で2時間祈り始めたんですね。そして、まあ、徹夜でも想定でもいつも祈ってますけども、それを祈り求め始めた。そしたらですね、いきなり跳ね上がったんですね。で、まず最初に5000くらいになりまして、でその次は9800、900になりまして、ついに1万1000を超えました。でもそれから1万を超えてます。で、皆さんまだね、滞在時間が少ないんでね、今度は滞在時間が長くなります、ね、来た人が本気でこういうふうに見てる。アンティオクの場合はね、篠塚クリスチャンセンターの本部なので、篠塚の人たちがいっぱい見るわけです、ね、篠塚の人たちで他教会も見るわけです。やっぱり篠塚の顔ですからね。で、長崎の道場はですね、一般が見てるんですね。これね、だからね、だからその代わりまだ滞在時間少ないんです。パッと来てパッと来てなんかね、一般の人が見て思わずも見てとどまるようにこれからしたいね、次のステップは。でもそこまでまだ祈ってなかった。とにかくアクセスが増えると祈ってた。その通りだった。次はその人たちが必ず1ページ以上見て何分以上滞在して引き付けられるって祈り始めましたので、始まります。もし信じていきます。こう祈り始めますからね。って祈ってなかったもんね。それはとにかくアクセスが増えるようにだけしか祈ってなかったら本当に増えちゃった。ただまだ滞在しますからね。皆さん、分かる人に分かるんですけど、これはね、奇跡なんですよ。普通そんなふうには簡単にはならないですよね。でなんですね、祈りっていうのは聞かれるんです。もちろん御心にかなわない祈りはいけませんが、御心はそんなに狭くないんです。多くの人は狭く考えますけど、御心はそんなに狭くないんですね。まず祈ってみてください。神様に諦めないで、こんなことと思わないで。もちろん神様の方がね、心の中にね、その祈りは違うでしょとか、報告をやなさいってこう促してきたらね、その時はちょっと神様にね、ちゃんとね、聞いてみて、ね、言えばいいですね。そうでない限り、もっと大胆に私は求めるべきなんですね。その時に、主は祈りを聞いてくださるんですね。で、求めていくってことはすごく大切なんですね。で、そのことをね、ぜひ皆さんですね、覚えておいていただきたいというふうには思います。で、もう一つなんですけれども、ここで、求めなさいって書いてあるんですけど、この言葉はですね、あるいは探しなさい、いただきなさいっていうのは、言語では求め続けなさいなんですね。継続を意味しています。つまり答えられるまで祈りなさい、開かれるまで叩きなさい、見つかるまで探しなさいってことを意味します。で、物が見つかるってこともなんですけど、皆さんの人生の目的とか、そういうことを私たちは真剣に神様に求めていく必要があるんですね。その時に神様は、ただし答えられるまで求めなさい、ね、見つかるまで探しなさいっていうことを神様に言ったわけですね。で、ちょっと祈って諦めちゃう人なんですね。でも皆さん、この業界が始まった時ですね、23年前ですね、最初からやったの約束物を手に入れたのに来たのは忍耐なんだなんですね。で、まだ私はリバイバルは受けていません。 もうすでに霊的に始まってますよ。現実にこの街道ではもう全然狭いです。リバイバルって言ったらね、本当に準備のための街道ですから、そういう神の働きをまだ見ておりますよね。必ず来るんです。必ず来るんだけど、来るまで私たちは求め続け、まあ、信じてですけど、あるいは備え続ける、準備し続けないといけないですね。で、皆さんもその神様の中にですね、対してですね、その求め、祈り、探しているものがあったら、それを成し遂げているということがね、必要なんですね。それはね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。で、今長崎だけではなくて、いろんな教会で人が増えるって言われています。それで、回るときによく祈るんですね。先週は島原がそれって増えましたし、大村も、勝ってきて、最近来たなった人が再び戻ってまいりました。だから確かに神様は人をね、こうね、ゆっくりとですけど、ゆっくりとですけど、増し加え始めてるんですね。で、長崎教会もね、そこまで来てるなって感じがするんですね。そこまで。でもまだ来てないね。受け取る準備が必要なんだと思うんですね、私たちの場合。私たちの場合、受け取る準備がですね。ぜひ皆さんですね、それをね、受け取る準備をしていただきたいというふうに思います。で、まあ、今日は求めなさいっていうのはね、そこまでに、しておきたいというふうに思います。大事なのは違う説教したんですね。で、その話を少しだけして終わりますね。第一礼拝の方で話したのはヨハネの13章です。足を洗ったところなんですけれども、イエス様が足を、弟子たちの足を洗ったところです。で、ヨハネの13章で、イエス様が弟子の足を洗ったときに、愛を示しましたって書いてあるんですね。で、その愛を示したっていうときに、弟子たちの足を洗ったんですけど、まあ、足を洗うというとね、私は大阪出身なんですけど、大阪の名物は岩おこしの屋さんなんですね。私は小さい時銭湯だったんですね。都会の方は銭湯って昔よくありましたから、銭湯に行ったんです。銭湯に行ったら入れ墨してた人なんてもう普通にいました、私の小さい頃はね。で、まあ、多かったんですね。で、メディアとでね、足を洗うって話をしたかったんですけど、足を洗うってのは薬道をやめる、つまり新しくやめるってことですね。きれいにするって意味ですよね。で、イエス様が足を洗ったというのはどういうことだったら、足っていうのはですね、当時の社会では歩くんです。ほとんど車とか電車じゃないから、だから足は汚れるんです。まあ、今でいうホテル、昔でいうなんとかね、宿、旗子っていうんでしょうかね、そういうところに着いた時にですね、まずこう座る、旗子に着くとね、誰かがこう水に、たらいかなんかに水を持ってきて足を洗ってくれるわけですね。それはまあ女中さんっていうんでしょうかね、どちらかというと、まあ、下船な仕事なんですけど、それを必ずやってくださいんですね、足を洗う。そういうことがあったんですね。で、イエス様が弟子たちに、すごい最後のマサドマンスの、こう集まって弟子たちに何をされたかというと、十字架にかかる直前におもむろにご自分で上着を脱いで、そしてタオルを持って弟子たちの足を洗われたんですね。足っていうのは最も汚れて汚いところ、それ本来あるのは最も下船の人であることを、イエス様は、彼は主であり、死であったんだけど、その彼がその人々の足を洗われたわけなんですね。で、そしてこれを私は模範としてしたから、こう真似をしなさいよって弟子たちに言われたんですけれども、イエス・キリストは私たちの最もその汚れた部分、その醜い部分でしょうかね、弱い部分、そこを洗ってくださる方。で、普通はですね、これ愛っていう言葉が使われてますけども、イエス様に愛を示されてるって書いてますけども、日本人が愛っていう時はね、残念ながらですね、聖書の愛っていうのはないんです、日本には。ギリシャ語ではですね、エロースという言葉とアガベ、フィリアっていう言葉があるんですけども、新約聖書はギリシャ語で書かれています。で、新約聖書の中にはエロースという言葉は出てきません、一回も。ところが新約聖書が書かれた同じ時代に書かれたギリシャの文献にはエロスという言葉がいくらでも出てくるんです。で、日本人が愛という言葉を使うときはほとんどこっちなんです。だから愛というと誤解がされるんです。でも聖書が言っている愛はこの足を洗った愛なんです。で、その極めつけは十字架にまで行くわけです。で、どういうことだったら、普通私たちが誰かを愛してますとか好きっていうときはですね、例えば私はうちの奥さんはいつも一緒に歌ってますけれども、純子さんはですね、今は随分声がね、よく言えば成熟してまいりました。昔はもっとね、よかったんですけども、何かというとですね、私と結婚したばっかりにね、 戦うだとか激しい歌ばっかり歌わされてね、でそういうタイプ見えないけど、もともとは純子さん癒し系なんです。詩編とかなんかいろんなそういう文章を朗読しますと、朗読するだけで聞いてるだけで涙が出てきてものすごい心癒されるんですね。そういうタイプの声だったの、本当に、ね、声優になりたかった人で。そうですね。で私はその声を鍛えるためにしょっちゅう電話してました。声が好きだったわけですよ。わかりますよね。声が好きだったわけですよ、ね、でみんなそうですよ。ここがいいからっていうわけ、これができるから大事にするわけで、それを愛してるっていうふうに言われるんですね。そんなのは愛ではありません。聖書が言ってる、それはダメだと言いません。出発点にはなるでしょうけど、でそういう愛でもし教会が来たら世の中と一緒なんです。あ、来てくれた、あなたは何ができますか、あ、歌えますか、あ、会計ができますか、ピアノができますか、これができます、あ、素晴らしい、助かります、やってくださいっていう、もちろんそれは用いられますが、それが中心になったら教会は命を失うんです。聖書が言ったらそうじゃない。最も弱い、醜い、汚い部分を、それを洗うのがイエス様をされたことで、その極めつきは十字架なんです。でもちろん私たちにその真似は肉では絶対できませんが、イエス様のその愛を受けて聖霊をいただくと、聖霊は必ずそういうふうに私たちを導いていくんです。一番似てるのは母親でしょうね。母親は子供をね、できるからじゃなくて、できなくてもできない子ほど可愛かったりすることもありますもんね。でもこの場合はですね、ちょっと聖書の言ってる間はちょっと違うところになった。もう気持ちが動くでしょ。聖書の場合気持ちが動くても動かなくても、それを選んでいくってことが必要なんですね。愛するには意思と選択が必要なんです。でも好きっていうのは意思や選択じゃなくて感情が動いていくだけなんです。だから感情がなくなったら嫌いなんです。愛するってのはそうじゃないですね。だから例えばうちの奥さんの声がですね、今もまだいい声だと思いますけども、例えばね、声が出なくなって、しわがれようになってね、誠さん、誠さんと言ったらですね、変わったとしたらですね、それは様子でしかないんです。なんでもないですけど、これが人が来るんですね。教会の人たちは安息を求めてくるわけですね。その時にできるからって受け取るのならば、世の中はもう溢れてるんです。そんなの学校も会社もできれば評価してて、できなければアウトなんですよ。社会では当たり前です。でも教会もそうなってしまったら何も変わらないんですよ。本当に前にできないところを受け入れて、それを受け止めていけるのがいいわけですね。で、なんでパウロさんがですね、あんまりラスポーターのこと言わないでギフトのこと言うかというとね、ラスポーターの人たちはみんな音楽できる人たちですよね。まあ、ある意味ではできるなって感じですよ。ギフトの連中はですね、茅野さん別格ですけど、で茅野さんは諦めたわけじゃないですか、ね、キャリアの人ですから、人はね、教師としてキャリアですけど、でも失敗して諦めた後に花開いたでしょ。でそれ以外のギフトの練習はパウロ6世一番にガラクタっていうね、受けるぐらいにダメだと思ったんですよ。それを神様が洗って引き上げられたわけですよ。だからしょっちゅう話してるわけですね。で教会っていうのは本来そういうところ、でこれ賛美だけじゃなくていろんな意味ですよ。でお互いに弱さがあるし、甲斐がある。で教会でそれが見えた時にね、それを責め立てる人は、これは聖書も神の愛も何も分かってないんですね。いるんですよ教会に。でなんかクリスチャンホームっていうのを知ってらっしゃいますよ。クリスチャンホームってのは本来本当にです。うちクリスチャンホームね、両者帰ってきたから喋りにくいけど母が結核になったのとして、私は3年生の時にね、母が結核になって、それまで父親はね、契約外だったんですね。厳しい父でした。母が結核になった、あんまり厳しかったからね。そしたらですね、コロッとかって父はですね、1週間に2回か3回はね、日曜日は礼拝行ってましたけど、それ以外に2回か3回はね、お見舞いに行くんです、電車がかかるのに。で私と出てくれて、そこでね、キャッチボールして野球を覚えたんですよね。だから私は野球が好きで、それまで女の子みたいなんですね。私ね、給食時間になるとしくしく泣き出す、好き嫌いが激しくて、顔に畑を作っていてですね、先生は私の手段は神やりないって言うんです。月になると涙、月になるとしくしく、キャラ君は給食間違いになって死んじゃいないでしょ本当に情けない男だった。ところが母が結核になって入院したばっかりに、母がいない、もう末っ子で甘いことだった母がいないわけですね。でだから父とキャッチボールをしに、ね、病院に行ってやったわけですけど、で野球は私を男にしてくれたんです。 ですね、打たない気が好きなんですけども、ね、でまあ、そうやってやっててですね、その頃はね、母にしたけどね、角が一つだったんです。あのクリスチャンもっていうですよね、弱い時に母がね、結核っていうのはかなりシビアな病気でしたけど、1年間入院しまして、伝染病だからね、隔離病棟で、その時に角が一つになったんです。本当に一つでした。幼い頃に、あの幼くないか3年4年だから覚えてますよね。だから母が退院してきたんですよね。元気じゃないけど、自宅療養だったんですね。で、父は一生懸命家事をやっておりましたけど、母が退院してきて、忙しいでしょ、仕事一生懸命やってるからね。で、ちょうど2人の姉が反抗期に入ったわけであります。2人の姉が反抗期に入って、父は一生懸命仕事して帰ってきたら、母は自宅療養で寝てる。家はそんな大きくない。大阪の家は大きくない。ね。なんかもう、こう、1分かからない家もあるのに、30秒でいいかもしれない。ね。だからですね、母が寝てるとですね、やっぱり、一食して帰ってきて、また家事をするのが大変なわけですよね。だからちょっとね、聖書があるでしょ。お互いの弱さをね、入院中は補ってやったからね、お互いの弱さをね、家族みんな受け入れあって、本当に受け入れてたから、とってもいい家庭でした。だから帰ってきて、母が寝てるわけですね。父にしてみて、私は今男性だから分かりますけどね、疲れて帰ってきて、ね、頭で分かっていても寝られているわけですね。で、やろうと思うと、やっぱり愚痴も出ますよね。でも母の母で私は病気なんだからってことで甘えられますよね。そうしたすとですね、お互いの弱いところを受け取らないで、聖書に書いてある。で、あなたが私の足を洗って、いや、お前が俺の足を洗ってって、お互いの顔の前に汚い足を出しちゃうわけです。大変なことになるわけですよ、これは。クリスチャンの方は聖書を持ってますから、教会は聖書を持ってるんです。聖書は倫理学的に言って最高の規範なのです。これは学問的に証明できる。いいですか、聖書は最高の規範なんです。これは宗教云々じゃなくて、この基準は高いんです。これを持ってて切れない人はいない。教会とかクリスチャンがこの聖書でですね、こうね、お互いを褒め始めたらですね、もう皆さん大変なことになります。教会とクリスチャンホームぐらいもうしんどくて嫌で大変なところはありません。新しいから思いますよね、二度と来る前で会社で疲れてるのに、学校で疲れてるのに、こんなとこまで来てひえーと思うわけですね。何でもないですけど、これから人が来るからです。で、病気だと言われたけど帰ってきてからそうなったわけですよ。で、二人の姉ちゃんも反抗期、姉ちゃんですね、お姉さんも反抗期だったから、すごかった。砂漠です、荒れ果てました。まあ、両親いるから言いにくいですけどね。それでいろんな問題が起こるわけですね。でもその後に、まあ、母が性爆ですので、また家庭が我慢で変わるんですね、うん、で、父も母もそれぞれの弱さを知って、それぞれの弱さを受け入れ合って、そして子供が家族もあった時にまた逆転するわけですね。で、教会に来ると最初はいいんですよね。でもそのうちだんだん自分の甘えも出てくるわけですよ、人間だから。そりゃそうですよ、家庭だったら甘えるでしょ。で、神の家族だから本当にこう一向上になってくると出てくるんです。で、出てない間まだ皆さん家庭になりきってないんです。あのカンボジアのダー君の話をしましたよね。ダー君っていうのはあの学校で、あのシンガポール行って、学校大学でシンガポール行ったことです。もう学校の先生が抜群なんです。どの先生もね、ダー君は素晴らしい、勉強だけじゃない、態度がいい。だからダー君を学校大学でシンガポール行かせたいって言ってくれて、去年か本当に行ったんですよ、ね、でも私は嬉しかったから、いっぱい、ね、本当に行ってくれた。だけどその電話があった時の前田さんの反応はですね、あ、学校からね、学校大学でダー君行かせたいって言ったら、誰ですかって言ったんです、最初に。で、まあ、みんな言ってる、誰ですかって言ったら、ダー君ですって言ったね。いや、ダーは、個人では反抗的で、もう、全然もう、ダーですか、ダー負けないと思いますかって言ったら、先生怒り出したの。いや、しか、個人では知りません、こちらではいいんですって言ってね、怒り出したんで。で、すぐ分かったんです、それ聞いて。うちの家に8人いますけど、誰とは言いませんが、外面抜群の子がいるわけです。学校でも教会でも彼女のことを悪く言った、彼女言っちゃった、彼女のことを悪く言う人は誰もいません。いつも笑顔です。自分で言ってました、学校でいつも私笑ってるとか言ってね , 笑ってるというのは家の中でとね、見せてあげたい特に母親に対する態度すごいよ家族だからです。それしてるから学校でも教会でもやれるんです。で、ね、教会の人たちは教会が本当に安全な場所になっていると社会で戦ってるんですよ。そんな甘くありません。それは職場であっても、最近は残念ながら学校も戦いの場所です。 みんな戦ってるんです。でクリスチャンじゃない場合は家庭が戦いの場合も決断ではあるんです。そしてここに来て休むわけですよ。でやっと勝てる、ホッとできるやつが出てくるわけですよ。いろんな噂がね。でその時にですね、あなた何とか言って、ね、汚い足向けないでパチッとか叩いてですねやったら大変なことですよね。その弱さを受け入れて洗ったのです。何クリスチャンなのに、それはどういうことだ、クリスチャンなのに、クリスチャンなのに、クリスチャンなのに、クリスチャンなのに、牧師なのに、牧師なのに、牧師なのにって、そういう言葉が教会に横行し始めると、教会は成長しませんし、神は嘆かれます。イエス・キリストは誰よりも低くなって、彼だけは崇められている方だった。彼だけは命令している方だった。でも、イエス・キリストは命令もせず、自ら手ぬぐいをもとって、腹に水を入れて、弟子たちの汚い人を一人一人洗っていかれたわけです。十字架にかかる前に。そして実際に十字架にかかって、人々の全ての罪と罰を捨て切れて、十字架で命を捨てられたわけです。で、これが愛なんです。で、面白いですよね。それが教会の姿なんです。いや、お互いにね、それを覚えててください。だから、噂ができたら、えなんて思わないでね、あ、この人にとってやっと教会が本当に安心の場所になってきたなと思って、それをお互いに受け入れて、自分も弱さが出てしまうんでしょうけど、ね、それを誰かが洗ってくれると思いますね。でそれが身柄の教会のものです。で人が増えてくると、それは必ず起こってくるんですね。でそれをね、ぜひ覚えてほしいんですね。だから、お互いにその足を洗い合うということですね。でそれをしなさいって言われたんですね。で、面白いのは、あの私がしたんだからそうしなくて、弟子たちがいて、誰よりも偉かった主である方が殺されたんですね。で、なぜ私は今日お話ししてたら、まあ、私は長崎で牧師ですから、誰よりも私はそれを神様に求められると思いますし、皆さんもこれから人々が来た時に、皆さん先輩なわけです。ね、まず私たちがそれを整備したわけですね。で、肉ではできません。だからさっきの聖書に戻りますが、神に求めるんですね。本当に聖霊の助けをくださいって。愛する力をくださいって。受け入れる力をください。笑える力をください。すると、お互いにその良さを受け止めてあれやっていくわけですね。そうするとね、本当に1週間に1回教会に来てね、共に終わらせて力を受けられるわけですよ。まあ、今回、横浜に行ってきまして、あるご夫妻のお話のカウンセリングを最初奥様から次へご指摘いただきました。で、ちょっといろんな問題があって、非常に厳しいところに通っておられます。でも、どちらもその家族が回復することを心から願っておられるんですね。本当に神の子を求めに来ておられるわけですね。で、お互い、でその時にですね、言ったんですね、まずご主人が聖書から読むと、奥様の噂を受け入れなきゃいけませんよって話をしたんですけども、ね、真剣に神に求めてきてらっしゃるわけですね。で、教会に来て面白かったんで、ね、もうダメだと思ったら、教会に来てから、なんか希望が出てきて、今、真剣なんですよね、求めてらっしゃるんですね。でもう壊れてしまうと思っても、壊れても仕方ないやって泣き出すような時に、教会に不思議な形で導かれて、来られて、今、その回復に向かって真剣を求めてらっしゃる。ちょっと真剣でしたね。だから男性の方はもう、私はちょっと頑張って、もう社会のバリバリなんです。かなりこう、ね、社会的立場なのですね。でも、家庭がそういう、その中で買い求めてもらえたわけですね。で、なんですね、お互いが足を洗うことをぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。教会、今日は23年目、これからいよいよ、具体的にですね、人々が増し加わってくると思います。その時に、お互いが、お互いのその弱い部分、あるいは汚れた部分を受け入れていくということをですね、ぜひ学んでいただきたいというふうに、神様から力をいただいてね、やっていただければと思います。そして、そのために元に戻ります。求める、神様に本当に求めて、神様からその力をいただいて、進んでいきたいと思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちは、簡単に諦めたり、あるいはもう最初から、もういいやと思ってしまって求めないことは結構多いような気がいたします。一人一人がもっと大胆に、もっと神様に諦めないで求めることができる。これから人々が間違いなく増し加わっていきますが、その時にお互いにその弱さや甲斐があると思いますが、それを本当に受け入れていく、受け止めていく力をいただいて、教会が本当に安息の場所となっていけれるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。その本当にあなたの皆を褒めていただきます。あなたの皆を賛美いたします。短くお祈りをしたいと思いますけれども、 罪があると祈りは手に取りませんので、悔やみの時を持ちたいと思います。主はやりました。何をしてほしいのですか。今素直に、具体的に、大胆に、あなたの願いと求めをおっしゃってください。自分のことでも、家族のことでも、健康のことでも、経済のことでも、学業でも、仕事でも、どんなことでも結構です。天の様、一人一人に願いを与え、求めを与え、そしてその求めと願いに応えてください。体を癒し、心を癒し、手を癒してください。イエス・キリストの名をって命じる。よっせよ耳をイエスにって命ずる。感染に治れ、ね、喉の痛みにって命ずる。よっせよ偶像礼拝、この月に捧げられるロダリオから来る汚れた霊的な力と縛りを完全に打ち返す。イエス・キリストの名によって、思いを守りなさい。思いの中に来ている思いはあなたは自分の思いと思っていますが、その思いの中にサタンの思い、また同時に神からの思いもやっていきます。この思いを守りなさい。あなたの思いを守りなさい。守る方法は御言葉に触れることです。神の言葉に触れるとき、あなたの思いは守られると主を教えます。膝の調子が悪い方は膝に触れてください。イエス様ってなさい。膝を癒やされよ。ちょっと不眠になりかけている人がいらっしゃいます。不眠を完全に癒してください。夜熟睡できるように。不眠の霊をその人の力。せよ。今晩からその方が熟睡できるように、熟睡できるようにしてください。なんか目的が分からなくなった。一生懸命やってきたんですね。お仕事なのか勉強なのかとにかくやってきた。でもなんかもう目的が分からなくなった。なんかただやってることに一生懸命やってきていますけど、ただやってることになんかもう嫌気とは言いませんけど、なんかこう このままやっていってどうなるんだろう、だからどうなんだろうっていう感じになってきています。神に聞きなさい。主は言われます。私に聞きなさい。私はあなたの目的、あなたの存在の目的、あなたの人生に対する目的と計画を語りたいと思っています。今までそんなことあんまり考えなかったあなたはすごく今それを思い始めているのは私が導きました。あなたは私に聞きなさい。私があなたの人生に対する計画と目的をはっきりと示そう。それがあなたの心のうちにビジョンですけど、このビジョンが与えられるとき、あなたの人生に今までなかった神の計画が開かれ導かれてくると主は仰せられます。何かこれ本気で求めなさい。私ははっきり語ろう。でそれを今することはあなたの人生にとって非常に大きな節目となるとしております。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。人々の体と心と霊に触れ、また家庭に触れ、職場にまた学校においてあなたの豊かな勝利で終わらせてください。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。ありがとうございます。します。
どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。